こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。僕はメイクしてみることにした、うわ。糸井のぞによる日本のコミックで、メンズメイクとセルフケアを主題にしたシリーズの第2巻である。主人公は38歳の平凡なサラリーマン前田一郎で、疲れ切った顔やたるんだ体に衝撃を受けたことをきっかけに、スキンケアやメイクの世界へ踏み出す。作品は、外見を整える技術としてのメイクだけでなく、自分をいたわる行為としてのケア、そして年齢や性別に縛られない自己表現の可能性を描く。ストーリーは実用書のような説明によりすぎず、日常の気づきや他者との関わりを通じて、メイクをすることとしないことの両方を尊重する視点を提示している。美容に不慣れな読者でも入りやすい、現代的な訂正の強い作品である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、メンズメイクを単なる流行ではなく自己点検の手段として描く。この巻の中心にあるのは、メンズメイクを見た目の変化だけで終わらせず、生活や意識を見直す契機として扱っている点である。主人公の前田一郎は、疲れた顔や体型の変化に気づいたことから美容に向き合い始める。ここで重要なのは、メイクが特別な趣味や派手な変身ではなく、日常の不調や放置してきた自己像を点検する入り口になっていることだ。読者は化粧品を使うかどうか以前に、洗顔、保湿肌の観察といった基礎的な行為の位置を理解できる。つまり本作はメイクを装飾ではなく、自己管理や回復のプロセスとして位置づけることで、男性読者にも関係のあるテーマへ引き寄せている。美容を始める動機づけを外見への焦りだけでなく、日々のコンディションを見直す行動へと転換している点が特徴である。次に、スキンケアの基礎を通して美容初心者のつまずきを具体化する。本作の読みやすさは、メイク以前の段階であるスキンケアを丁寧に扱っていることにある。洗顔や保湿のような基本行為は地味に見えるが、実際には美容の入り口として最も重要であり、作品はそこを省略せずに描く。特に初めて優しい洗顔に触れるような流れは、初心者が抱きやすい戸惑いや強くこすれば良いという誤解を自然に解いていく。美容情報は断片的に知っていても、何から始めれば良いかわからない人は多いが、この作品はそうした迷いを物語の推進力に変えている。さらに、スキンケアの工程を通じて肌を丁寧に扱うことが自分への扱い方そのものだと示している。つまり、道具や技術の説明にとどまらず、ケアを習慣化する意味を理解させる構成になっている。初心者向けでありながら、手順の意味が物語の中で納得できる点が実用的である。さらに、ノーメイクを含めた多様な選択を肯定する価値観、この作品が特徴的なのは、メイクをすることを推奨しながらも、しない選択を否定しない点である。登場人物たちは、メイクを楽しむ立場とあえてノーメイクを選ぶ立場の両方を通して、外見への向き合い方は一つではないことを示す。一般的な美容コンテンツでは、行動を始めること自体が目的化しやすいが、本作はその圧力を抑え、各人の快適さや価値観を尊重する。これは男性の美容参加を進める上で重要な視点でもある。なぜなら、男性が美容に関わる際には、挑戦すること自体よりも周囲の視線や固定観念が障壁になりやすいからだ。作品はその障壁に対して正解を一つに絞らない姿勢で応答している。結果として、メンズメイクを扱いながらも性別規範の見直しや外見選択の自由といったより広いテーマへ接続している。美容を新しい規範にするのではなく、選択肢を増やすものとして描いている点が重要である。そして、師匠役や同僚との関係が美容の学びを社会的な経験に変える。前田一郎の変化は、一人で完結する自己改革ではなく、他者との関係の中で進む点に意味がある。コスメに詳しい人物との出会いは、美容知識を得る動線になるだけでなく、実際に行動してみることへの心理的な敷居を下げる役割を果たしている。また、ノーメイクを選択する同僚の存在は、主人公にとって比較対象ではなく、価値観の違いを学ぶ相手として機能する。こうした配置により、作品はメイクを個人の趣味として閉じず、職場や日常の人間関係にどう影響するかまで視野を広げている。美容を始めると、肌や見た目だけでなく、会話の仕方や他人を見る眼差しも変わる。その変化を説教臭くなく、人物同士の距離感を通じて見せているのが、このシリーズの強みである。美容の学びが知識の習得ではなく、他者の考え方を受け止める経験として成立している点が印象的である。最後に、外見の変化を通じて自己肯定感と生活態度の回復を示す。第2巻で読み取れる大きなテーマは、メイクが顔立ちを変えるだけでなく、生活への姿勢そのものを変えていくという点である。疲れた顔やたるんだ体への違和感は、単なる見た目の悩みではなく、仕事や日常に追われて自分を後回しにしてきた状態の象徴として置かれている。 そこからスキンケアやメイクへ進む流れは、自己否定を直ちに解消する劇的な変身ではないが、少しずつ自分を見直す実感を与える。読者にとって有益なのは、自己肯定感が突然生まれるのではなく、身だしなみや手入れの積み重ねから回復しうると示している点だ。美容を通じた変化は、他人にどう見られるかだけでなく、自分が自分をどう扱うかに関わる。そのため本作は、メイク入門の漫画でありながら、日常の疲労や停滞感を抱える大人の再起の物語としても読める。変身の派手さより、継続的な自己配慮の効力を描いているところに独自性がある。結論として、僕はメイクしてみることにした。ヌジュは、メンズメイクに興味がある読者だけでなく、スキンケアや身だしなみを見直したい人、自分の外見に対して距離を感じている人にも向いている。特に、派手な変身版ではなく洗顔や保湿、メイクの基礎を通じて気持ちや行動が少しずつ変わる過程を読みたい人に合っている。実用面では、美容初心者が最初に抱きやすい抵抗感を物語の流れの中で自然に整理できる点が有益である。理解面では、メイクをするかしないかを二分法で扱わず、選択の自由そのものを主題にしているため、性別や年齢に関わらず読みやすい。似たテーマの美容漫画の中でも、本作はノウハウの提示と価値観の更新を両立している点が際立つ。美容を始める理由を流行や未成に限定せず、自分をルアル行為として描くことで、単なる入門書以上の読み応えを持たせている。シリーズとして読むことで、主人公の変化とともに読者自身の美容感も整理しやすくなる作品である。ご支援いただける場合は糸井のぞ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。